出エジプト記の22章です。で、私たちの学びが、この神の定めという内容に入ってます。21章から23章までなんですけれども、21章の1節に、これらはあなたが彼らの前に置くべき定めであると、まあ、英語で言うとジャッジメントっていう言葉が使われてまして、この裁くであるとか、あるいはね、治めるっていう意味もありますですね。これ前回説明しました。裁くっていうと、どうしてもこう罪に定めるとか有罪無罪のねことを考えがちですけれども、ヘブライ語にあるヘブル語にあるこの裁くというのはもっと大きな意味があって、こう治める統治をするとか、まあ、要はこの神が与えられた教え十の戒めですね、これをもって、具体的な生活の中でこの神の正しさ、公正ですね、正しさが、この本当に行き届くようにするため、神様のこの支配が本当に行き届くようにするためのですね、この定めであると、この教えであると、まあ、いうことを言うことができると思います。まあ、その中にいる、まあ、利点って何か。それはね、平安ですね、この落ち着く、守られているというのが、まあ、あるわけですよね。これも前回お話ししてですね。で、前回の内容としては、この、まあ、今10回って言いましたけど、10回にあたってですね、20章の1節、2節にね、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であるっていうのが、これがベースに、基本となっているんですね。神からこのエジプトから贖い出されたっていうことがまずあってこその、まあ国民生活というか、まあ、その教えなんですね。なので最初に奴隷を、この本質的に持ってはいけないというか、持ってるんだけども解放するというね、7年目には解放するということを教え、その後は何かというと、この公正っていうのは、この正しさにおいて一番深刻な問題っていうのが、この殺人ですね、殺傷事件、傷害も含めてについての話が出ていました。その時に原則として、目には目、歯には歯、命には命という、この神の報復とか報いですね、報いの法則っていうか、それがあるということもしました。これは神様の大事な、このご性質の一つであって、それゆえに十字架ですね。イエス様がなぜ十字架につけられなければいけない、殺されなければならなかったのかというのは、神の正しいその裁きですね。その死ななければならないという、このことに対して、この身代わりに私たちのために死んで、その裁きを受けてくださったと。まあ、この、いうことにつながっていきます。で、今晩学ぶところはですね、22章は償いという言葉が、前半、特に前半部分は、このキーワードになっていて、そして、繰り返されていますね。で、この償いをもって、まあ、神の正しさ、公正ですね、で、これを見ていくことになります。では一節を見てください。人が牛あるいは羊を盗み、これをほふるか売るかした場合、牛一頭を、牛五頭で、羊一匹を羊四匹で償わなければならない、とあります。で、主が、まあ、この実会で、まあ、この盗んではならないと、まあ、こう言われて、いるわけですね。盗みが起こった時にどうするかっていう、この定めをですね、まあ、言ってます。で、牛や羊っていうふうに言ってますけども、まあ、これ、荒野の生活でも、あとは約束の地でもですね、農耕生活が、この家畜を飼うっていうですね、牧畜っていうんですか、これが中心になりますから、まあ、牛とか羊って書いてありますけどね。だから私たちに当てはめるならば、すべての、まあ、所有物って言っていいと思います。で、ここで興味深いのは、盗みを働いた時ですよ。その盗んだものと等価ですね、等しいものを弁償するだけではなくて、牛の場合は5倍で、羊の場合は4倍にして、まあ、償うんですね。で、箴言の6章の30節31節にも、盗みをしたら7倍を償いなさいって言ってね、自分の家の全財産を与えなければいけないとまで書いてあってですね、自分が盗んだものよりも、 もっと大きな対価を持って、まあ、償わなければならないと、まあ、いうことなんですね。まあ、これ理由については4節まで読んだ時にちょっとお話ししたいと思うんですけれども、この旧約聖書の中においても新約聖書の中においても言及されている箇所があります。サムエル記第2の12章で、ダビデの、友ナタンがやってきて、で貧しい男が一匹のメスの子羊だけを飼っているところからですね、牛と羊を多く飼っている裕福な者が取り上げたという、その時にダビデが非常に怒って、主は生きておられる、そんなことをした男は死に値すると言ってですね、でこう言ってんですよ。その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならないと。でここにこの律法ですね、定めですね、定めの原則をここでダビデが当てはめている。盗んだことに対して4倍にして償わなければならないと。これはもちろんこのナタンがなんですか、これあくまでも例えで、バテシバを奪い取ったということに対してこう言っているわけなんですけれども、あと新約聖書ではザーカイであります。ザーカイ、ザーカイがですね、この一軸軸桑の木によじ登ってですね、で私はあなたの家で食事をすることになっているとイエス様は言われてですね、そしてこう書いてますね。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから騙し取ったものが、あれば、脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから、と、4倍にして返すと言ってるわけです。で救いが来ましたって言ってるのは、確かにこのザーカイが救われて、悔い改めて救われたということ、こう明確に現れる形でね、これ4倍を返すというところに出てきてるわけですよね。で2節3節読みますね。もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、撃った者に血の責任はない。もし日が昇っていれば、血の責任は撃った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし盗人が何も持っていなければ、盗みの代償としてその人自身が売られなければならないと。盗人が見つけられた時の、まあ、定めでありますけれども、まあ、その盗人を捕らえるために撃つですね、まあ、やるじゃないですか。今でもやりそうですよね。夜にこうコソドロが自分の家に入ってきたら、棒も何か持って殴りかかるってことは十分あり得ますよね。でここでは21章で学んだ殺意があるかどうかが問われてます。で夜に時にもう本当に何もわからないような状況の時にですね、こう撃って死んだっていうのは自己防衛っていうんですか、正当防衛だですね、ということで、罪に問われないけれども、白昼の時にはですね見えるので、それは殺すという、まあ、意図を持ってですね、それで、この撃っているってことを明らかなので、そういう場合はこの撃った方に責任が、まあ、あるということですね。そして今ここに盗人は必ず償いをしなければならないと。厳しいですよね。この、自分に代償を払うことができなかったら、身売りしててでも支払わなきゃいけないと。厳しいです。で4節です。もしも牛であれ、ロバであれ、羊であれ、盗んだものが生きたままで彼の手元にあるのが確認されたなら、それを2倍にして償わなければならないと。牛と羊がそのまま戻ってきた場合のことね。さっきはほらもう取っていっちゃった、売ってしまったとかね、まあ、食ってしまってもいいかもしれないけども、その今戻ってきたわけです。その牛が、羊が。でね、戻すだけじゃダメなのって言ったらダメで、2倍、なんですよ。2倍の償いをしなければいけないと。でここで面白い逸話があります。で、この、出エジプト記を教えていた、まあ、私の尊敬する聖書教師なんですが、デビッド・ホーキンって言うんですけども、彼がですね、ノートパソコンを以前盗まれたことがあると。警察に行って無事にね、この帰ってきたらしいですね。そしたら、私はこの同じ型のノートパソコンをもう一台欲しいですと言ったんです。でもなんか警察の人がキョトンとしちゃって、一体何を言ってるんですかと。で、デビッド・ホーキンはこのここの御言葉をね思ってですね、半分冗談半分本気分かんないけれども、 そういうことを、まあ、言っていたわけなんですね。で、償いって何なのかっていうことをここでちょっと考えてみたいんですね。盗んではならないと主が命じられたときに、物が単になくなることじゃないんですよね。どうですか、物が取られたっていう時のあのショック、はいはいはい、大きいですよね。ただ戻ってくるという償いだけでは関係は修復されません。そうですね。で、それは人々が一人一人が何か分かる。で、特に亡くなってしまったっていう場合とかですね。そしたらもう4倍とか、さっき5倍ってありましたけれども、今とりあえず戻ってきたってことで慰めを受けてますけれどもね。でも一回盗まれたんですですね。で、盗まれたっていうことは単に物質が移動しているっていうことではなくて、神がその人に任してくださっている領域があってですね、そこに領域審判じゃないけれども、こう犯したわけなんですよ。だから唯物論に至ったら、そのただ物理的になんか動いたとかなんだかだけでね、大きな問題では全然ないんですけれども、けれどもそこには神様が与えてくださった領域っていうか、この任せたっていうものがあって、そこに入ってきたっていうことによって、損害、その霊的、心理的な、精神的な、そのなんていうかな、傷っていうか損害があるわけなんです。で、それを埋めるための作業と言ってもいいのかもしれません。で、神の恵みと慰めというのは、原理、こういう原理に基づいていて、興味深いのはですね、この神がイスラエルをその罪のように懲らしめられたけれども、慰めを与えるときに、罪を許すって言って慰めを与えられるときに、イザヤ書の40章の2節にこう書いてます。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると、すべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると、ね、2倍のものを受けるって言ったんですよ。罪が許された、神の憐れみですね。これは本当に嬉しいです。でも神はそれのみならず、この罪を犯したっていうことによる、まあ自分を傷つけていたっていうことをね、これを許したっていう補いのみならず、さらに祝福を与えて愛を注いでくださって、それで今までにないね、報いをね、報いっていうか、その祝福を、恵みを注いでくださるという、そういうまあことで、まあ一方では憐れみ、この罪を許してくれるっていうのが憐れみだけど、もう一方ではさらに恵みを与えて、この受けるに値しないものをこう受けていくようになるわけなんですね。放蕩息子もそうじゃないですか。放蕩息子も許してもらえたんですよ。で、自分はもう相続財産は全部使い果たしたのだから、息子の資格はないはずで、もうこれ以上でもうしもべでもいいと。だからそうだけじゃなかった、それだけ受け入れられてもらっただけじゃなかったんですよ。息子の地にまで戻してくれたんですよ。で、こういうこの、2倍にして償うと、まあ、いう言葉の背景にあるわけです。あと、償いという言葉で、これが十字架のところでもイエス様はお使いになっていて、まあ、償うというよりも、なんていうかな、このお金を払うっていうか、対価っていう言葉でね、出てきますけれども、マルコの10章の245節で、人の子も使えられるためでなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのですと。ということで、罪に対して多くの償いが、このなさらなければいけないところを、対価をね、イエス様がお支払いしてくださったということで、魂が贖われるよ、という、まあ、ここもね、だから神様の、なんていうかな、正義っていうか公正がね、現れてます。で、5節です。人が、畑あるいは、畑あるいはブドウ畑で家畜に牧草を食べさせるとき、放った家畜が他人の畑を食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものと、ブドウ畑の最良のものを持って、償いをしなければならない。 また火が出て茨に燃え移り、積み上げた穀物の束、刈られていない麦穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、その火を出した者は必ず償いをしなければならないということで、自分の家畜やが他の畑に損害を与えたと、火によっても損害を与えたとしたら、それ自分がやってないっては言えないんですよね。自分の管理能力、管理責任が問われているわけで、まあ、それはだから盗んでいると似たような、もう等しいわけですよね。で、償いをしなければならないわけなんです。で、次からですね、この預かった物品について管理しなかった場合の過失について話しています。人が金銭あるいは物品を、隣人に預けて保管してもらい、それがその人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかったなら、盗人はそれを2倍にして償わなければならない。もし盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の所有物に決して手を触れなかったと誓わなければならないと。2倍の償いを、盗人が捕まったらね、すればいいんですけれども、捕まらない場合はですね、その借りた人が、自分は盗まなかったと。不可抗力でそうなったんだということを、誓わなきゃいけない。で、この神の前に出てっていうのが、まあ、これ結構、ミソで、まあ、前回も言及しましたかね。エロヒムなんですが、このエロヒムという言葉が、例えば詩編の何編だったかな、ですね、ちょっと忘れましたが、この神々っていう言葉で、裁判官、裁きつかさに対して使われているんですよ。で、神が定めるんですが、神が裁かれるんですけれども、その代理として裁判官が立たせられているわけであって、そういう意味でエロヒムが使われているわけなんです。で、ヨハネのね、10章の35節、36節を見ますとですね、この、なかなか難解なイエス様の言葉が出てくるんですね。イエス様が冒涜していると、神をと、人間でありながら自分を神としているからだと、まあ、いう、まあ、ユダヤ人の言葉に対してイエス様が答えられたんですね。34節見ると、あ、ごめんなさい、34節かな、うん、これ35って私言ってますよね、34ですね、イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々だと書かれているのではないでしょうか。神の言葉を受け入れた人々を神々と呼んだのなら、聖書が破棄されることはありえないのだな。私は神の子ですと私が言ったからといって、あ、いいのか、35節ね。で、どうしてあなた方は父が聖なるものとし、世に使わしたものについて神を冒涜していると言うのですかと、こう言ってるんですね。で、ここで、ですね、これ、お前たちは神々だっていうふうに言っている、この律法はどこかっていうと、詩編の82編なんですね。この詩編の82編を見ますと、ですね、この神は神の会議に立ちとか、神々の中で裁きを下すって言ってますけれども、この神っていうのはエロヒム、裁きつかさの間っていう意味ですね。これを文脈を読むとですね、二節以降もね、こうちゃんと裁きなさいと、この苦しむ者と乏しい者たちのために正しくそれね、裁き救っていきなさいっていう話をね、書いて、で、それで6節ですよね。私は言った、お前たちは神々だ、皆意図高き者の子らだ、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れるのだと、まあ、彼らが裁きつかさであるに、ね、神によって立たせられているにもかかわらずですね、もうなんか自分たちのやりたい放題やってると、だから自分たちがまなんか神になったかのようにですね、言ってるって、まあ、そういうふうなところでこう使われていて、で、ここのこの詩編の82編の背景というのは、この出エジプトの21章とか22章なんですよ、ですね、裁きつかさってことですね。だから、こういうふうに見ると、このヨハネの10章の35節36節っていうのが、別に何ていうのかな、私たちが神々と呼ばれる、これモルモン教の人がね使う聖書箇所なんですよ。私たちは神々ですってね、神様ですよ、神様ですよ、神様ですよってね、ちょっと待てよと、それはまずいわけですよね。だから読み間違って、まあ、いるわけなんですね。ということで、この神の前に出て、そして決めると、まあ、裁判官の前に出て決めるということです。 では戻って9節です。所有をめぐるすべての違反行為に関しては、それが牛、ロバ、羊、上着、またいかなる紛失物についてであれ、一方がこれは自分のものだというなら、その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と宣告したものは、それを2倍にして相手に償わなければならないということで、誰かに預けたとかそういうことではなくて、全ての違反行為についてですね、ここでは言ってるんですけども、例えばね、これあれこれ私のですよってこう言ったするじゃないですか、ね、で違いますよとかって言って、これ私自分で買ったんですよって、これ私です、これ実際私もですよって言って、争いが起こった時にはどうするかって話を書いてるわけですね。で、これもやっぱり双方に言い分を神の前に持ち出さなければいけないと。で、有罪と宣告したものはそれを2倍にして償いなさいと言ってるわけですね。もうすでにあるわけですから、このものはなくなったわけじゃないのでね。さっきは4倍、5倍っていう方じゃなくて、これ2倍の方ですね。そして、人がロバ、牛羊、またいかなる家畜でも隣人に預けてその番をしてもらい、それが死ぬか負傷するか連れ去れるかしたが、目撃者がいない場合、隣人の所有物に決して手を触れなかったという主への誓いが双方の間になければならない。その持ち主はこれを受け入れなければならない。隣人は償いをする必要はない。しかし、もしもそれが確かにその人のところから盗まれたのであれば、その持ち主に償いをしなければならないとあります。これは預かっている家畜ですね。でこれが損失したならば弁償しなければならないと。でも不可抗力で死んでしまったりとか負傷とかね、いろいろあるじゃないですかですね、そういうのは責任は問われないけれども、でも自分のいるところでね、誰かに盗まれたら、これ管理責任が問われるわけですね。意図的な盗みっていうのも一番重いですけども、こういう損失に対して意図的でなくてもね、償いをしなければならないということであります。だからこれずっと読んでいくとですね、21章もそうだったんですけども、この管理しているっていうことに対する責任ね、これが話されてます。で、人間というのは管理をするように作られてます。創世記の一章の26節で、こうして彼らが海の魚、空の鳥、地のすべてのもの、地の上を這うすべての生き物を支配するようにしよう。どこまで
13節
まで読んだんですね。はいはいはいはいはい、はい、OK。 でこの管理を、していく必要があるこのわけですね。この支配するようにしようっていうふうに神様言われて、で例えばマタイの25章には5タラント2タラント1タラントのこのしもべたちの例えがあって、で1タラントですね、これを土の中に埋めたものがですね、これが罰を受けたわけですよね。だから何もしないっていうのは何ですかね、だから自分に任されているものを管理しないっていうことはですね、その人の非になりますですね。何も関わらないっていうことは、実は無実ではなくて、主からのものを活用しないっていう、盗みって言ったらちょっと強いですけどね、けれどもそれをしないという罪があります。主から任されたものを積極的に用いるというところまで行って、初めて真っ当な生活ができるということですね。そして14節15節ですね、人が隣人から家畜を借り、それが負傷するか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は必ず償いをしなければならない。もし持ち主が一緒にいたならば、償いをする必要はない。しかしそれがチン狩りした家畜ならば、その狩り賃は払わなければならないと。いわゆるレンタルしてる状況ですよ。でレンタルしてこうなんだか言ったけど、持ち主本人もそこにいたのだったらば、管理というのはその持ち主の方にある わけですね。でもいない場合はもう管理は自分に任されているわけだから責任があって、その時は償いをしなければならないと、まあ、いうことですね。まあ、ここまでが、まあ、盗みとか償いとかですね、この物がなくなってしまった、その家畜がなくなってしまったとかですね、まあ、そういう、所有物に関することでした。でこれ16節以降がですね、今度は財産ではなくて道徳的なことですね。人とか神に対して罪を犯していることについての定めです。人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝た場合、その人は必ず彼女の花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならないと。まあ、ここはもちろん、あの実会でだったらば会員してはならないということに関わりますね。まあ、会員というのはすでに結婚している人がですね、結婚している人に対してって言ってもいいですけれども、このその男女の関係を持つ、まあことですけれどもね。でもここでは婚前交渉の話をしています。婚前交渉、今現在の性の価値観の混乱がありますね。婚前交渉がいけないことであるのかどうかについて、クリスチャンの中でさえ正当化する人たちがいますけれども、ここを見れば婚前交渉をしたときに必ずその人と結婚しなければならないとはっきり書いてあります。その花嫁寮とありますけど、これね、訳としてはですね、花嫁寮としてっていう感じのニュアンスですね。だから結婚せずに性関係を持ったらば、その人と結婚する以外は他の男と結婚することはできないという現実っていうか、聖書にはそれが書いてありますですね。だから必ず結婚しなければいけないと。でそのことをですね、やらなかったらその人は一生独身っていうかになっちゃうんですね。でそういうケースが、そういう事例がですね、聖書の中に出てくるんですよ。ダビデの息子アムノンがですね、同じくこのダビデの娘のタマルを凌辱しました。でその時に、私を追い出すなどなお一層悪いことですとタマルは言ったんですね。つまり結婚しなきゃいけないんですよ。そしたらアムノンは追い出してしまった。そしてタマルは兄アブサラムの家でわびしく暮らしていたって書いてあります。だからもう結婚ができない状況になった。だからここで花嫁寮としてって言って、花嫁、その方が分かりやすいと思ったんです。花嫁寮とプラス妻としなきゃいけないじゃなくて、花嫁寮として妻をこうめとらなければいけないとですね。その犠牲っていうか、そのあなたはそれだけのことをしたんだから償わなきゃいけないっていう、そういう意味ですよですね。で父が拒むならば、その娘の父が固く拒むならば、それに相当する、花嫁に相当する銀を支払うと。でこれがかなり大きな額になるわけです。なぜかというと、今シングルで生きられる社会ですね。女性でもですね、けれども昔はそうではありませんですね。その生きられないです。で、この福利厚生があるわけではないですから、この非常に厳しい、ところに投げ込まれていくことになってですね、で、父が養うことに結局はなるんですけれども、その彼女の父がですよ。で、その時の生活費ですね。まあ、慰謝料ですよね。今で分かりやすく言うと。で、それを払わなければいけないということであります。で、聖書のですね、結婚っていうのが書かれている箇所を注意深く読んでいくと、ここもそうなんですけれども、性的な男女の結びつきっていうのが、そのまま結婚として定義されていることに気づきます。アダムとエヴァもそうだけども、一体となったというふうに、結婚が一体となるという肉体関係と一つになっていく。だから肉体だけじゃなくて、精神的にも社会的にも霊的に一組の夫婦となっているという、これを分けて考えることがナンセンスっていうか、無意味というか、定義そのものが結婚のですね、これが一つになるっていうことなんですよね。だから分けて ね、この肉体関係があって、そして結婚だっていうのは、え、何それっていうことになっちゃうんですよ。でも画家を読むとですね、このまあ、ソロモンとそのもう一人の女がいて、シュネムの女かな、っていうふうに書いてありますけれども、このまず結婚前提の付き合いから始まってですね、で結婚式があって、で初夜の床入りで頂点に達する、姿が描かれています。だから結婚式の後までその関係待っているということがとっても大事になるわけなんです。エペソの5章にはキリストと教会を表す関係になっていて、花嫁が花婿を待って婚姻までその締結を守るということが、いいですか、ということがイエス様が戻って来られて教会が引き上げられるとですね、このというこの一つになるということの型になっている、型というかそのモデルになっているというか、地上におけるね、一人一人のこの姿がそういうふうになっているわけですよ。待っている、この純潔な乙女、乙女っていうかこの花嫁としてですね、待っているっていうのがこの教会であり、そして結婚というのはそれを表しているわけなんです。で英語だとですね、結婚というのはコンスメーションっていうね、コンスメーションオブメリッジって言うんだけど、結婚の完成っていうのを訳したらいいかな。まあ、いわゆる初夜の床入りですよ。それをもって、この一つになるという、このもう本当にユダヤ人の結婚というのは非常に幼い時からね、まあいろんな世界ではそういう地域がありますけども、まずお見合いっていうかその両親がね、もうちっちゃい時からですよ。決めちゃうわけですね。この子とこの子は結婚するよと。それ長い期間経った後、後で婚約っていうんですね。でも日本で言ってるこの婚約っていうよりも、もっとユダヤ人の中ではもう結婚にほとんど近い、法的な拘束力もあります。でその時に例えば他の男と、まあ、女がね、寝たのであれば死刑です。なのでマリアが、処女で、解任したという時に、ヨセフは石打ちにならないように、まあ、内々で離縁しようとしたんですね。まあ、マリアのことを愛してますからね、殺されずに済むようにね、そういう、まあ、婚約があって、それで結婚式が、まあ、あるわけですね。でその時にはその乙女、まず、花婿が花嫁のところにやってきて、そして行列を作って花婿のところに行って結婚式するんですよ。でこれが、まあ、景況と同じですね。この5人の賢い乙女と愚かな5人の娘のあそこの場面ですね。なのでどうでしょうかですね、婚前交渉ってなんでいけないのっていう答えが分かったでしょうか。結婚そのものの意義が壊れてしまうわけなんです。で次行きましょうか。18節ですね。呪術を行う女は生かしておいてはならないとあります。なんかね、突然ね、なんか急になんか性的なことからってのあるでしょ。でも今から説明したら繋がってるんですよ。オカルトとか占いねについての定めが死刑なんだよね。死罪なんですよね。でなんでいけないのかというと、まあ人間的にはね、普通に考えたらまあお遊びにしか見えないような占いチャネリングけれども、これは何らかの霊と交流してるわけなんです。で私たちは神をと交わりますが、神も霊なんです。神は霊であられて、霊にあって神と交わっているので、他の霊と交流するということは、その簡単に言うと霊的な会員なんですよ。恐ろしい話ですよね。この第一コリントのところで遊女とあなた方で、ね、このね寝てる人がいますっていうね、とんでもないね、教会の人で遊女と寝てる、風俗行ってるみたいなもんですよね。でそしたら遊女と一つになったら本当に霊も一つになっちゃうんだよという言い方をしてるんですよね。でイエス様とね一つになってるのに、その遊女が入り込んでいいのかって、イエス様と自分が交わってるところにこのバッとこの遊女が入ってくるみたいな言い方で書いてあるわけですよね。だから あれですよ、そういう意味でやっちゃまずいんですよね。でこのリアルなあのことはまあ経験しなくていいです。それがどれだけひどいの、恐ろしいことなのかってあんまりわからないから、ちょっとかじってみようとかってしないでくださいね。もし経験のない方はね、経験ある方はこの恐ろしさがわかると思います。本当に混乱します。大変なことになります。そして動物と寝る者は皆必ず殺さなければならない。まあ、これも性的なものでありますけれども、ね、他の男や他の女とね、姦淫の罪を犯すっていうのも、それは恐ろしいことですけれども、人ではないものとね、性交するんですよ。この、寝るんですよ。ね、もうこれは、あってはならない。でも、獣姦というのは、実は世界中であります。日本でもあります。日本でもあります。ですね。昔の習わしであるとか、日本の中で、まあ、今でもやってる人いるんじゃないかな、うん、恐ろしいことですけれども道ならぬことですね。
里見保健
殿
なんか、
そうそうそうそう、その通りです、はい、とかあとは、ね、奈良山武士校の映画とかでね出てきましたね。そのありますよ。でもこれは、やってはならないことですね、殺されなければならないと書いてます。で20節、ただ主一人の他に神々に生贄を捧げる者は聖絶されなければならないと。ここでも生贄、この他の神々があってはならないというこの戒めの適用ですね。でここで聖絶というのはもう本当に神のために殺さなければならないというね、いうふうに言っているわけなんですけど、なんでここまでかって言ったら、まあもちろん霊的な姦淫もありますけど、これね、性的な盗作ですね、すごく歪んだ形の、この習わしが、この異教の儀式とワンセットになってるんですよ。セットになってます。だからなんか今他のいろんな宗教を尊ばなければならないとかっていう、そういう単純な話ではなくて、その中でものすごい異常なこと、異様なことが行われて当たり前にされていたわけなんですね。まあ、そういうのがあって、まあ、ここで聖絶されなければならないという、まあ、ことですね。で、ここまでが道徳的なことですね。で、次に、21節からは、ですね、これ、実戒の手前、先ほど読んだところですね、この、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であると、まあ、いうところに基づいて、神の憐れみ、神が命じている憐れみですね。うん、それを教えています。寄留者を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなた方もエジプトの地で寄留の民だったからであると。エジプトで在留異国人だったのだから、あなた方も在留異国人のことを憐れむことができると。そして苦しめてはいけないと。ね、いうことですね。だからエジプトであなたが受けたことをあなた方も人に対して行ってはいけないということです。ですか？で同じ流れで路線でヤモメとミナシゴの話を次に神は言われています。ヤモメミナシゴは苦しめてはならない。もしもあなたがその人たちを苦しめ彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。そして私の怒りは燃え上がり私は剣によってあなた方を殺す。あなた方の妻はヤモメとなりあなた方の子供はみなしごとなると。かなり厳しい裁きを言ってますね。で今のヤモメとかね、先立たれた人たくさんいるじゃないですか。だけど、まあ、生活できますよね。だって福利厚生あるから。で昔ないわけですよ。だからかなり真剣勝負で、で新約聖書の中でもパウロが本当のヤモメを養いなさいっていうね、他に親族が養うことができるんだったらば養わなきゃいけないっていう話が書いてあるぐらいでね、教会もそれにやっていかなきゃいけないような話も書いてあるぐらいなんですよ。でみなしごはもう分かる通りですよね。もうすぐにホームレスっていうか乞食っていうかストリートチルデンになってしまう可能性というか、もうほぼ 100% そうなっちゃいますよね。でこれを苦しめたら神が怒りの鉄拳を出すと。 イエス様も似たような厳しさを持ちましたよね。マルコの9章の42節で、また私を信じるこれらの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのですと。ですね。小さき者に行ったのは、最も小さき者に行ったのは、私に行ったのですと。で、ここまで個人的に神が受け止められるわけですね。もしあなたと共にいるあなたの民の貧しい人に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。利息を取ってはならない。もしも隣人の上着を質に取ることがあれば、日没までにそれを返さなければならない。それは彼のただ一つの覆い、彼の肌を覆う衣だからである。彼は他に何を着て寝ることができるんだろうか。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いからであると。貧しい人への利息は免除しなければいけないと、ね、ローマの13章でもね、誰にも借りはあってはならないっていうね、言葉がありますね。支配関係はできますね、この貸し借りっていうのは。で、あってはならないっていうことを言って、そしてあとは7 1万しかないのにそれを取り上げたら寒いところで凍えなければいけない。これは絶対にあってはいけないと。彼らが叫ぶとき、私はそれを聞き入れるというのは何かって言ったら、そんなことをした者に対して厳しい裁きが下るということですね。ヤコブの手紙にもこう書いてあるんですよ。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未支払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますと。で、ここから何を私たちは受け取れるかなと、まあ、日本ってすごく先進国だし、なんていうのか、直接これぐらいをしなければいけないっていう部分って結構少ないと思うんですよね。このやもめにね、お金を出すなんてちょっとあんまり今は、あんまりないんじゃないかな。あとはみなしごって言っても孤児。まあ、これはね、今ね、学校給食っていうか、子供の給食とかね、やってる教会増えてきてますけれども、教会としてね、そういうことをやるっていうのは本当に素晴らしいこと、見心にかなったことだと思いますね。ただ、ここで、やっぱり、ある原則というのは、この、彼らが奴隷であって、神の恵みを受けて、今は自由になった中で、他の人たちに対しても、その恵みを分かち合わなければいけないと、まあ、いう原則ですね。だから自分が救われたということは、救いにある恵みを分かち合っていく。例えば罪を許す、ね、ということについてイエス様非常に厳しいでしょ、ね、罪を許さなかったらあなた方に罪が残ると、このことを明確にイエス様がおっしゃっておられるわけですよね。なんでか、それだけ犠牲を払ってイエス様は罪をお許しになったからです。それほどのことをしてくださったのだから、あなたの周りにいる人たちにもそのようにしていきなさいということを言っているわけなんですね。で、最後に神の礼拝における定めが書いてあります。28節以降ですね。神を罵ってはならない。またあなたの民の族長を呪ってはならないと、まあ、主の皆を乱れに唱えてはならないの、戒めに関わることかな。口を慎むことへの戒めですね。で、この神を罵るってことはもちろんのこと、また神に立てられている人も呪ってはいけないとですね。これ世俗っていうのは世の中の人もそうだし、その立てられている上の人に対してもそうだし、あとは霊的にもね、その霊的な指導者に対してもそうですね。上の権威を敬うということは、すなわち神を敬うことにつながるんですね。29節、あなたの豊かな産物と溢れる酒等の捧げ物を送らせてはならない。あなたの息子たち長子は私に捧げなければならない。あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。7日間その母親のそばに置き、8日目には私に捧げなければならないと。まあ、捧げることについての定めですね。で、自分の収穫は主に捧げて、送らせて捧げることはしていけないと。つまりね、惜しみなくね、捧げていきなさいってことなんですね。 だから初物とかね、この何だか調子っていうんですか、だから動物について、家畜については初めに生まれた男、オスね、で人間についてはまあ男の子ですね、長男ですね、についてはですね、もうこれ私のものだって神様おっしゃってるんですよ。じゃあ何、人間の生贄をやるの、捧げるのって言ったら、そうじゃなくて贖い金を払うんですね。で自分が神様から、神のものになった長男を自分のものに戻す、引き戻す、買い戻すんですね。それで贖い金を払うんですよ。すごいじゃないですか、長男が生まれたらもう神殿に行ってね、贖い金払わなきゃダメなんですよ。そしてあとは羊や牛だったらば、もうそのウイゴっていうのはなんと生贄として捧げなければならないと。だその時に憐れみがあって、母親のそばに7日間置いときなさいと。そして8日目に、これは7っていうのは完全数ですけど、8っていうのはね、新しい始まりを表してますけれども、この私に捧げなければならないと、まあ、いうことなんですね。でここから分かるのは、私たちが神様を信じて、キリストを信じていくっていうのはですね、捧げるっていうのは余暇として信じるものじゃないと、興味対象に信じるものではないと、自分にとってかけがえのない最も大事なものを神に明け渡すことによって、神こそが神なんだと、主であると、イエス様が主であるということを表すものなんですね。だから、クリスチャン生活そうなんですね。この余裕があったらやろうっていうのは違うんですよね。まず定めるんですですね。そして自分が、この1日の計画、1週間の計画を立てるときに、月曜日から土曜日までのことをやって、そして余裕があったら日曜日ではなくて、日曜日に礼拝ができるようにですね。そして土日の計画を合わせていくと。献金もそうです。献金がこれ神のものが与えられたのだから、与えられるんだから、そして10分の1っていうのはね、目安ですけどね、あくまでも10分の1が捧げられるように生活の設計を立てていくってことなんですね。こういう逆の順番ですね、普通に考える、というのがここに今よく現れているわけなんです。31節、あなた方は私にとって聖なるものでなければならないので、獣に噛み裂かれたものの肉を食べてはならない、それは犬に投げ与えなければならないと。まあ、犬っていうのは悪い意味で使われてますけれども、この汚れたものをね、このもう捨てなければならないっていうね、食べてはならないと。だからこの汚れを自分の体の中に入れてはならないというね、まあ、そういう意味合いがここにあるわけなんですね。まあ、いうことで、ちょっと無味乾燥した内容だったかもしれませんけれども、いかがでしょうかね。結構現代に関わることも多かったんじゃないでしょうかね。そうで関わらなかったとしてもですよ、原則っていうのは分かったかと思います。でこれがあるからこそ、ね、この関係が修復しないままで、このなんですかね、前に進んでもですね、平安がないですね。平安がない。そして神様の正義がそこにないからですね、公正がないからですね。でここをしっかりと果たしていこうということであります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。とかく私たちは正義をないがしろにしてしまう傾向があります。しかし今ここで教えられたように、これをきちんと見ていくことによって初めて私たちが、この神様の何て言うんですかね、恵みに、この預かることができることを思います。主よ、どうぞあなたが、私たち一人一人を整え続けてくださって、そして、このあなたの正義の中で、公正の中で、皆が守られていきますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によって、お祈りをお捧げいたします。アーメン。アーメン。